こんにちは。洗礼者ヨハネからの問いかけに対して答えられたイエス様の言葉をめぐって記されている聖書の御言葉を共に味わってまいりたいと思います。福音書は救い主であるイエス・キリストを証しし、またその働きを整えるために先んじて使わされた先駆者という位置づけで洗礼者ヨハネを描いております。これは旧約聖書のマラキ書が伝えている来るべき方が来るに先立って使わされる預言者エリアにあたる存在としてこの人物があるのだということが繰り返しにわたって語られております。この箇所で主イエスはご自身が世に来られたことの意味とその宣教の働きなどご自分についての事柄を証しして語っています。特に今朝のこの箇所で伝承されている主イエスの言葉は解釈が非常に難しいものであったり少し謎めいたような発言が記されている、そのような言葉に私たちは行き当たります。主に先駆けて主の到来を予言し神からの権威を携え来たるべきメシアをお迎えするために神への悔い改めという道備えを果たす役割を果たすために洗礼者ヨハネは世に使わされたと書かれています。マタイの4章の12節の部分を見ますとヨハネが権力者の手によって捕らえられていったということが記されています。彼の投獄と死についてマタイの福音書では14章の3節以下に描かれております。ユダヤの古代史を記したヨセフスという人物の書いた古代史という書物によれば洗礼者ヨハネはヘロデ・アンティパスに捕らえられて死海、潮の海、死海の東岸に位置するマケルスの要塞に投獄をされたというふうに書かれてあります。ヨハネは捕らえられた獄中から自分の弟子を主のもとに遣わして尋ねました。来たるべき方はあなたなのでしょうか。この来たるべき方とは神から使わされる救い主メシアのことを意味しています。ユダヤ教徒たちは礼拝の中で絶えずイザヤ書59章20節の聖句、主は贖う者としてシオンに来られる、ヤコブのうちの罪を悔い改める者のもとに来られると主は言われる、こうした聖句に基づいてこの来たるべき方、やがて来られる方というこの表現を救い主メシアを意味するものとしてしばしば用いました。なぜここでヨハネはこのような質問を主に投げかけたのでしょうか。ヨハネのこの問いは当時のユダヤ人たちが心に抱いていた神の権能を宿した救い主、あるいは他国の支配を打ち払ってユダヤの国を再興する力あるこの世の君、王者としてのメシアへの期待を踏まえた 社会的なあるいは政治的な意味でのメシアに関しての関心から発したものであったかもしれません。ある聖書学者はヨハネはイエス・キリストというこのお方が来たるべき方である、来たるべき救い主であるというその信仰的な確信が揺らいでしまった、だからこういう問いかけをしたんだというふうに述べている人もおります。あるいはヨハネがこの時点で囚われの身であったということがこうした問いかけに起因しているのではないかというふうに解釈する人もおります。というのはルカの福音書の4章の18やイザヤ書の61の最初の部分の言葉が記しているように、救い主メシアは囚われ人、しかも信仰による囚われ人を解放する存在であるというふうに期待をされていたからです。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知するためにと記されている。そのことを踏まえてヨハネはこうした問いかけをしたのではないかというふうに述べる人もおります。主イエスはここでのヨハネからの質問、あるいはヨハネ自身というよりもこれはヨハネの弟子のグループがあったわけですが、そのヨハネの周辺にいた人々からの問いかけ、疑問ということであったのかもしれませんが、こうした問いかけに対して直接的には答えていませんが、主ご自身が世に使わされたことの意味というものをこのところで明確に語りました。メシアの到来を予兆させる事柄、目に見える印としてのさまざまな祝福された出来事というものが主によって語られています。目の見えない人が見えるようになる、足の不自由な人が歩き、また重い皮膚病を患っている人が清められ、耳の聞こえない人が聞こえる、死者が復活をし、貧しい人に神からの良き知らせが伝えられている。これは救い主が世に来られて、その宣教の働きがなされている、極めて祝福された幸いな状態が今もたらされている、主の働きを通してそのようなことがもたらされているということが語られているわけです。さらに極めつけの印として、ここでは貧しい者が神の良い知らせを聞かされているということが語られています。明らかに主が示されたこれらの事柄は、神の霊を授けられた救い主が行う技、あるいはイザヤ書の61章、先ほど読みましたこのところが示す預言者の技であるということが言えると思います。ここで語られている貧しい人とは、マタイで言えば5章の3節の三条の説教の中で述べられているのと同じ、世にあって物質的に富むことのないものであるけれども、神を信頼し固く信じている人々、すなわち世にあっては軽んじられ迫害をされていくことになる敬虔な人々のことを指しているわけです。主イエスが語られたこれらの言葉ないし答えにあたるこれらの言葉は、事実上次のことを指し示していると言えます。主の行っている救いの技をはっきりと見よ、人々が語っているその言葉をはっきりと聞くがよい。それは世の人々が、あるいはヨハネを中心とした彼の ヨハネのグループの者たちが期待していることではないかもしれないけれども、主の技によって悪の働きを砕く神の技が確実になされているということ、また主の技によってメシアが世を治める時代が間近になっていることを示している、そのことがはっきりと現れているではないかということなのです。主は私につまずかない人は幸いであるとご自身を通して始まろうとしている神の国、神の支配に一人一人が心を開くことを促しています。主は群衆に向かって語りかけました。人々が一体何に目を向け、何をメシアの印として捉えているのかという信仰の問いを、そこに集っていた人々に対して問いかけました。それは荒れ野で悔い改めの宣教と洗礼を通じて神の国の心備えを進めた洗礼者ヨハネの宣教をどのように受け止めてそこに向かっていったのかという問いかけでもありました。風に揺れる足とは、風の方向を見る風見の旗のように、吹き流しのように吹く風の方向に流され、従っていく人々に対する批判の言葉であります。あるいは柔らかな衣をまとったもの、これは権力者のことを、王宮に住む者たちのことを指しております。人々が思い描いたこの世の君の登場や強い王国の復興という、彼らが抱いた甘い期待や夢の完成ということではなく、洗礼者がたどり、また主イエスもたどっていくことになる苦難と十字架への道をたどることを知るべきだ。信仰を持ってそのことを受け止めるならば、一人一人がそうした道をたどることになるということを知るべきなんだと主は述べています。人々は一人の預言者を見るために荒れ野へ出て行ったと思っているけれども、実はそれに勝るそれ以上のものをあなた方は見たのだとヨハネのことを指して主は語ります。マラキ書の3章の1節の聖句がこのところに引用されています。初期のキリスト教徒の人々は、神が世を裁くために世に臨むその前に、神の聖者であるエリアが神の前に道備えのために使わされるということを信仰的に理解をいたしました。主の指摘は、洗礼者の到来とともに全ての預言者たちが期待をした神の御心が実現する、そうした時が始まっている。洗礼者ヨハネはそうした神の御心の成就する入り口に立つ存在なのだと述べているわけです。主はヨハネがエリアとみなされる御国の先駆けであるという点において、預言者に勝る預言者以上のものだということをお語りになりました。先駆者が先立つのはもはや神に対してではなく、メシアである主イエスに対して先立つのだということを、ここでイエスは、主イエスは語っています。その意味でヨハネよりも偉大な人物は世に現れなかったのだと、ここで主は述べます。ヨハネはまさに主において示される神の御国の入り口に立つ、そのような存在であるからです。主に従うことにおいて、すでに神の御国の実現、その恵みと喜びに預かる天の国における最も小さな存在、これがヨハネに勝る一人一人であるわけです。12節以下の部分、少し唐突で、 解釈することが少し難しい主の言葉が記されております。天の国はヨハネが活動し始めた時から今に至るまで力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている、そのような御言葉であります。これはさまざまな解釈が加えられております。例えば、神の御国は強行突破する、ないしは暴力的に獲得されるように努力をされている、こういうふうな解釈をするわけです。まあこれは少し無理があると言わざるを得ないと思いますが、またさらにありえない解釈として、神の御国が暴力的にあるいは力強く到来をしているというふうに読む人もいるわけです。まあ前後の文章の文脈を見ていくと、こういう唐突な解釈ができるとは到底思えないわけです。この言葉は洗礼者が世に使わされたその時から現在に至るまで、神の御国は暴力的に襲われており、また暴力的な人々がそれを奪おう、盗もうと試みている、そのようなことを指し示す言葉であると思われます。ここで主が述べているのは、御国に対する悪魔的な力、サタンの勢力、悪霊の反抗や、洗礼者ヨハネに対するヘロデ・アンティパス、この世の権力者の暴力であるかもしれません。しかし最も考えられうる解釈としては、主の言葉は現実の支配を続けていたローマ帝国に対して武力を用いることで御国を持ち込もうとしていた当時のユダヤの熱心党と呼ばれた民族主義者や、主に敵対してキリスト教徒を迫害し続けたユダヤ人たち、そのいずれかのことを語ってここで指摘をしているということは明らかであろうと思います。そのような力ずくでもって世を来たそうとする、そうしたことではなくして、主において神の御国が来たる、そのことの先駆け、先触れとしてヨハネが使わされている、そのことを主はここで語るわけです。すべての預言者の古い預言の言葉と立法とが指し示した神の御心が掲示をされた期間、そのことが有効であったのはヨハネの時までであって、彼で終わった。ヨハネの到来は神の国の到来と最終局面を指し示すのだと、ここで主は述べているわけです。主イエスが世に臨み宣教の働きを行うことにおいて、預言は、それまでの預言者の語った預言はすでにその主の働きにとって変わられた、そのことが主の言葉によって私たちに示されています。洗礼者ヨハネが旧約の預言の指し示す来るべきエリア、すなわちエリアの働きを追うものであると主は主張いたします。あなた方が認めようとすればというこの言葉 にはユダヤ人が彼のことをエリアと認めることにあまり気が進まなかった、ないしは困難さがあったということを示しています。現在権力者の手に落ち投獄されているヨハネが、エリアの霊と力において世に来たというふうに見なすことは、世の人々の先入観やメシアの先駆けといった輝かしいイメージを伴ったユダヤ教の信仰に立った人々にとっては困難なことであったわけです。主イエスはご自身の立たされている今のこの時代について述べています。こうした言い回しはマタイの福音書の中では12章や17章のところで出てまいりますが、 特にこれは主の周辺にいた人々、ユダヤ人たちが主を信じることができずに、そうした従い得ない、人々が従い得ないような状況の中でこうした表現がされていることに私たちは気づきます。今のこの時代、こうした時代をどう見るのかというふうな言い方です。こうした主を拒む人々、受け入れない人々は、主がメシアをであることを拒んだ主の同時代の人々でありました。主は例えを用いてこうした人々のことを、この姿を語ります。それは広場に座っている子どもたちの姿、笛を吹くことと踊ること、ないしは嘆き悲しむことと痛むことであります。これはちょっと謎めいている言葉で、このままこれだけ読むとなんだこれっていうふうになるかもしれないわけですが、子どもたちがしている結婚式ごっこと葬式ごっこのことなんです。そういう姿を指し示しています。ヨハネが来て非常に禁欲的な宗教生活を送っていると、あれはおかしい、悪霊に取りつかれているのだというふうに語り、主が宴会に出席をして飲み食いをしていると、今度はあれは大食漢であって大酒飲みだ、酒税人や罪人の仲間じゃないかというふうに語っている。この世の人々は子供がやっているようなこの遊びに加わろうとしなかった。人々が期待するような理想像ではないために、ヨハネを悪霊に取りつかれた者と呼び、主のことを大食漢大酒飲みであるというふうに見なしていったわけです。ヨハネと主イエスの表している神から使わされた者としての印、それはヨハネが預言者として神への悔い改めをふさわしく語り、また主イエスは罪人の友として世に使わされ、世の人々に対して宣教の良き知らせを伝えました。これこそが神の知恵に基づくものであることが述べられています。主の御業の中に私たちはそのことの正しさを見出していきます。私たちのために備えられた神の救いの技を示し、神の御国がすでに現れ、主によってその決定的な救いの時が私たちのもとに来たことを、主の宣教やその宣教の福音の言葉は私たちに示しています。私たちは主の働きと御言葉を通して、神の国の訪れと救いの時が到来したことを心に刻まなければなりません。知恵の正しさ、ふさわしさの中に歩まれた主イエスのお姿に私たちも習い、世にあって主にあることの喜びを表し、神の御心の正しさやふさわしさを私たちの生きる姿や私たちの日ごとの小さな働きの技を通して表していくこと、そのことが信仰者である私たちに課せられた務めであることを改めて私たちは心に刻み、洗礼者ヨハネと主イエスが世にあって歩まれた、そのたどられた信仰の歩みを今一度私たちの歩むべき道として心に刻んで過ごしてまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。御神様、主イエスがご自身について証しをし、洗礼者ヨハネについて語ったその言葉を通して、私たちはその知恵の正しさとふさわしさを改めて心に刻みました。私たちも主にあるものとして、さまざまな苦難や牢獄の中にあって、その牢獄の背後にあるあなたの深い慈愛と御旨を見出し、世に立たされていることのその使命を心に思いつつ、 日々の生活や働きに向かっていくことができるようにしてください。私たちの思いからだけではなく、主が共にあって私たちを促し、また力を満たして私たちをその働きに向かわせてくださることを信じます。小さな私たちは世にあってさまざまに翻弄され、また立ち止まり思い悩むこともございますが、その弱さの中に主が共に立ってくださることを私たちは知っています。主と共にあることがいかに力強く、また私たちに喜びと命を満たすことであるのかを私たちは知っております。どうか主に励まされ、主と共に生きる信仰の歩みを全うしていくことができるように導いてください。新しい1週間の旅路が始まりますが、どうか一人一人の健康を支え、それぞれが課せられている世の働きに喜びを持って向かっていくことができるようにしてください。そのことのために私たちの健康と平安を支え、お導きください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。私たちの生きるこの世は多くの課題や私たちの心を痛めるさまざまな事柄に満ち溢れておりますが、私たちは主にあるものとしてのふさわしさや神の平和を作り出すものとしてのその思いに立って、それぞれの課題に解決の道があることを見出して生きていくことができるようにしてください。どうか私たちの心に希望と平安とあなたが満たしてください。この同じ時に捧げられている文句や教区の中での、また全国それぞれのところにある教会伝道所、また諸施設の礼拝の働きの上に、あなたの豊かな御霊が送られて、祝福と恵みがあふれるようにしてください。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。